5分が長引く30の言葉遣い。その1、理想のタイプは語りたくても語らない。ねえねえ、あなたの理想のタイプはどんな人？会話を盛り上げようと理想のタイプについての笑いを出すシーンをよく見かけます。付き合うならどんなタイプがいいの？どういう人が好みなの？恋愛ネタの一つですから話をしていくうちに親密になるだろうと思います。しかし現実はどうでしょうか？ちなみにあなたは恋人になるならどんな人が理想のタイプですか？やっぱり優しくて料理ができる人が理想。旅行が好きだから一緒に楽しくいけるような人がいいな。髪型は少しクリードで硬いまでがいいかな。理想のタイプを語ってまさに目の前にいる人がタイプと一体ならいいのです。まさに自分のことだと思えばドキッとして盛り上がることでしょう。しかし実際はまれです。理想ですから条件は厳しくなるはずです。相手の口から出る理想のほとんどが自分には当てはまらない場合が圧倒的に多いことでしょう。相手の理想を知ると同時にあなたは私のタイプではないと遠回しに言われている気がしてきます。逆にあなたが理想を語っても私はあなたのタイプではないと誤解して触ってしまう場合が多い。お互いが理想を語った後は場の雰囲気が冷たくなる場合が多いのです。ある程度親しくなってから語る分にはいいのですが、まだ関係が浅いうちに話題に出すのは要注意です。理想のタイプは語らないようにする。5分が長く30の言葉遣い。その2、知らない話題に付けされるようではいいコミュニケーションができない。先日友人と話をしている時、言葉に詰まる場面がありました。夏が近づいていますね。かりゆしなんてどうですか？ムムもいいですよね。可愛い会話かもしれませんが、私は返事に困りました。かりゆしとは何だろうか？ムムの意味がわからないと思ったのです。相手はファッションに詳しい人だったのでもちろん知っているよねという様子でした。内容もわからないし、興味のない話はつまらないものです。いくら相槌を打つのが大切と分かっていても、全く知らないキーワードには気持ちを込めて相槌が打てません。そういう時は勉強のつもりで聞くのが一番です。話につくのは諦めるのです。完全に自分がわからないという立場になり、相手の話を聞かせてもらうのです。先生と生徒のような立場です。コミュニケーションとはいえ、相手と対等な立場に立つ必要はありません。後輩の話や年下の前ではプライドが許さない人もいますが、それでは良いコミュニケーションができません。知らないことに対しては謙虚な姿勢を見せるのです。聞くというより聞かせてもらうという考えです。勉強のつもりで聞くとなると全くついていけない話でも頭に入ってくるようになります。カリウスは沖縄で大きくなれるラバシャスを見たことです。ムームとはハワイの女性が着る派手な柄の面でできたゆったりしたワンピースのことです。へ、なるほどと思いました。勉強が前提なので今日とする前向きな姿勢に変わります。全くついていけない話は見識を広める機会だと考えましょう。自分が学ぶ姿勢を持てば有意な時間を送れます。話題についていけない時は勉強のつもりで聞く。5分が長く30の言葉遣い。その3、出身地ほど広がりやすい話題はない。初対面の人とは話す話題に困ることがあります。話題は一つだけ覚えておけば会話の糸口がつかめます。その話題とは出身地です。初対面の人と話をするときは出身地から会話を始めましょう。出身地のない人はいません。すべての人には必ず出身地があります。実家はどちらですか？ありふれた話題ですが、やはり話を始めるときの王道です。出身地ほど広がりやすい話題はありません。相手の出身地が分かればピンとくるテーマも思い浮かびます。地域のネタが次々に出てきます。場所、名産、地方、その出身の有名人など話題はいくらでも広げられます。帰省する際の交通手段や時間などもいいでしょう。もし出身地を聞いてもピンとこなければ相手に聞いてみればいいのです。話題をたくさん覚えるのは難しいですが、一つなら誰でも覚えられますね。話題に困ったときは出身地の話題を出しましょう。まずはここからです。出身地の話題から始める。5分が長く30の言葉遣い。その4、新様に恋人を探しに来たというと逆に出会いのチャンスを失いやすい。今日は恋人を探しに来ました。いきなり5分の自己紹介で来た目的をはっきり言う人がいます。参加目的をはっきり言うのは分かりやすいものです。しかし一度は聞いてしまいます。本当はみんな同じようなことを考えているものです。友人を作りに来たと今でも内心ではできれば恋人も作りたいと考えているものです。そもそも合コンに来る人の目的のほとんどは恋人探しです。心で思うまではいいのですが、初対面の異性に向かっては近い方がいいのです。新様に恋人を探しに来たというと全ての話題が評価されているのではないかという考えができます。さりげなく出身地の話題を出したつもりでも結婚をするときの参考にされているのではないかと不安になります。特に深い意味はなく仕事のことを尋ねても年収をチェックされていると連想してしまいます。相手からの評価の対象になっていると思うと話も持ちなくなりますね。楽しい会話をしたくても相手から品定めをされていると誤解され嫌な印象を受けてしまいます。結婚したいと連想する人に限っていつまでも結婚できないのと同じです。人との出会いを最初から結婚が前提になっていると相手が見られたり警戒したりするのです。本音では恋人を探しに来たと思ってもはっきり口に出さない方が無難です。友人を作りに来ましたというくらいが適切です。友人から始まり仲良くなれば恋人へ昇格するくらいでいいのです。異性の前で恋人を探しに来たとは言わないようにする。5分が長く30の言葉遣い。その後、どれでもいいよと答えると逆に会話のテンションが下がる。5分でオーダーを決めるとき、目当ての異性と一緒に決めるのが鉄則です。メニューを一緒に覗き込むことで相手に自然と近づけます。オーダーを一緒に決めることで会話の糸口もつかめるのです。美味しそうだね。どれを食べようか。飲み物は何がいい。そう尋ねたとき、残念な返事が返ってくることがあります。どれでもいいよ。別に何でもいいよ。適当でいいよ。こういう返事は困ります。どれでもいいよと答えた人は選択肢が広い方が相手の負担にならないと考えているのでしょう。しかし、何でもいいと言われた側はどう感じるでしょうか。選択肢があまりに広すぎるのも困ります。何でもいいとはいえ、やはり気を使います。選ぶ負担も増えます。何よりあまりの意気がないように感じますね。選ぶのが面倒。食欲がない。元気がない。消極的なニュアンスが感じられると、こちらまで元気がなくなります。どれでもいいよと答えた人に限って適当に決めるとこういうのになってとわがままを言うのです。それなら最初からきちんと選んでくれと思います。オーダーを決めるときははっきり自分の希望を言うことが大切です。希望がなくても希望を言うのです。これが食べたい、これが飲みたい。希望をきちんと言える人は相手の性格や内面が見えて接しやすくなるのです。オーダーを決めるときはどれでもいいよは禁句にして希望をはっきり言う。5分が長く30の言葉遣い。その6、最もストレートな褒め言葉かっこいい、かわいいは禁句。5分で初対面の相手にかっこいい、かわいいという褒め言葉は禁句です。一般的に人間関係では褒めることが大切だと言われています。相手の長所を認めることで喜んでもらえればいい人間関係を築けるに違いありません。もちろん5分でも相手から好かれるために褒めることが大切です。5分で魅力的な人であれば自然とかっこいい、かわいいという褒め言葉が口から出るでしょう。相手の気を引くためこうした褒め言葉を積極的に伝えようとする人がいます。しかしここが要注意です。むしろ言わない方がいい言葉です。平凡すぎる褒め言葉という理由もありますが、もっと重要な理由があります。かっこいいね、付き合ってほしい、そう言われたとき率直にどう感じますか？嬉しい気持ちがある反面不安も感じることでしょう。世の中にはかっこいい人やかわいい人はたくさんいます。都会にいれば山ほどいるでしょう。たとえ付き合ったとしてもさらにかっこいい人が現れれば彼女彼氏を乗り換えることを連想してしまいます。つまりかっこいいね、かわいいねと気軽に褒める人からは付き合いに対して仮印象を受けてしまうのです。嬉しいと喜ぶ反面、相手に対して仮印象を抱いてしまい、恋愛に結びつきにくいのです。褒めたことで喜ばれることか、逆に警戒を強めることなのです。褒めた本人にそういうつもりはなくても相手に誤解して触ってしまう可能性がある。禁句なのです。かっこいい、かわいいという褒め方はやめる。5分が長く30の言葉遣い。その7、忙しさをアピールすると逆に出会いのチャンスを逃す。忙しいな、暇ないんだよ。5分の時忙しさをアピールすれば価値のある人のように思われるだろうと思います。人付き合いに忙しい人はモテるだろうと思います。こうしたものに忙しい様子が感じられれば、それだけ求められる有能な人材なんだろうと思います。しかし、そう思うのは本人ばかりです。聞いている人はどう感じるでしょうか。もちろん、プラスのイメージもありますが、マイナスのイメージも抱いてしまいます。いつも忙しそうで心に余裕がなさそうだな。知り合いでも連絡が大変そう。相手にはいつも忙しいと言っているのは、実は本人の仕事が遅いだけではないのかとさえ思われることでしょう。忙しいという人は、実は暇な人が多いものです。あまり大げさにアピールするとプラスの印象とかマイナスの印象を受けてしまうのです。忙しすぎる印象を与えるのは、近寄りがたい雰囲気を出してしまうことです。いつの間にか出会いのチャンスを逃してしまいやすいのです。では、忙しい時にはどう言えばいいのでしょうか。忙自分のために時間を作ってくれると特別な扱いされているような感じがします。特別な扱いするから特別な意識が芽生えます。忙しいけど時間を作るよという。 合コンがうまくいく30の言葉遣い。その8、持ち物を褒めるとどう話に相手を褒めることにもなる。合コンで盛り上がる話題の一つは相手の持ち物についてです。相手は何か持ち物があるはずです。カバン、携帯電話、このままです。持ち物についてさりげなく話題を振っていいねと褒めてみましょう。例えば相手が持っている携帯電話が何に飛び込んでくればかっこいいねと話題を振ってみます。やっぱりそう思うでしょう。相手はパッと明るい表情を返してあれこれと話をしてくれるはずです。ついでに持ち物を手に入れたきっかけや場所なども尋ねてみましょう。持ち物の一つとはいえ手に入れた経緯や場所など物語があります。単なる持ち物の一つの話題ですが盛り上がります。なぜ相手の持ち物を褒めれば話が盛り上がるのでしょうか。持ち物の話題を振ることは遠回しに相手を褒めることになるからです。例えばあなたが持っている小物を振り返ってみましょう。自分が持っている持ち物はやはり気に入ったものが多いはずですね。気に入ったらわざわざお金を出して買ったはずです。相手の持ち物を褒める人はこんないいものを持つなんていいセンスですねと遠回しに相手を褒めていることになるのです。ただしあまり相手の持ち物の話題をネタにしていると激な印象があるのでさりげない程度に褒めておくといいでしょう。相手の持ち物をさりげなく褒める。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その9、今着手している話題を出せば話は自然と盛り上がる。知っていることは話ができますが、知らないことは話ができません。知っていることの中でも記憶が新しい体験こと話しやすいものです。では記憶が新しい体験といえば何でしょうか。ズバリ今着手していることです。例えば相手が学生なら今学校で習っている勉強について尋ねてみましょう。どんな勉強をされていますか。専攻は何ですか。学校の雰囲気はどういう感じかな。まず勉強の内容や専攻などから話の糸口をつかみます。文系か理系か授業や先生の雰囲気など話の輪を広げていきましょう。話は尽きませんし盛り上がることでしょう。もし社会人なら今会社で着手している仕事についてです。どんな仕事をされていますか。仕事は残業が多いのですか。職場の人間関係はいいの。機密情報は避けつつ仕事の種類や雰囲気について話を聞かせてもらいましょう。そこから話題の糸口をつかみ仕事をするきっかけや今後のキャリアなど話題を広げていきましょう。相手が学生であり社会人であろうと自分が今着手していることは最新の話題です。喜びもあったり悩みもあったりなど話のネタが豊富になり話が少ないはずです。相手は目を輝かせて話してくれるはずです。あたり騒ぎがないので答えやすい。今着手していることですから返事も早く気持ちのこもった会話ができるのです。学生なら勉強について社会人なら仕事について話を聞かせてもらう。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その10、大勢の方と優越をつけたがる癖はありませんか。人の集まりに何度か参加していると面白い光景を目にすることがあります。人の集まりに参加する前テンションが高くなります。やはり人と会う時にはパワーが必要です。緊張します。テンションが上がるだけではいいのですが、良くない方向へテンションを上げている人がいます。態度が大勢になる人です。あからさまな態度の時もあればさりげないこともあります。話をすればすぐわかります。例えば住んでいる場所の話になった時です。まず可愛い会話だと思い、どちらにお住まいですかと尋ねます。お互いの住まいが悪い、相手の住まいの立地が悪いと分かるとニヤリとした表情に変わります。そんなところに住んでいるんですね。治安は大丈夫ですか。何か感じが悪い。どことなく相手が住んでいる立地を侮辱している気がします。聞いてもいないのに自分は相手のいい場所に住んでいるのをさりげなくアピールしているのです。もっと治安のいいところに住んだ方がいいよ。自分だったらもっといいところに住みたいな。遠回しに自分は相手より上に立っている感じを出そうとします。話を続けていると次は家賃の話題に変わります。自分は相手より高い家賃を支払っているのが分かると相手のリスクが怪しくなります。急に態度が乱暴になり、どうやって生活しているのか、給料は安いのかと見下した質問をしてきます。住まいや家賃の話だけではありません。職種、年収、友人の数、年齢なども同じです。すべてに優越をつけようとして相手より上に立ちたいのです。大勢がいて少しでも目立ちたいと思うのでしょう。自分は他の人と違うことを少しでもアピールして侮辱されたくないと思う。たわいない会話とはいえ感じが悪い。そういう人とはもう話したくないと思ってしまうのです。会話に優越を持ち込まないようにする。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その11、アドバイスは状況によって毒にも薬にもなる。アドバイスは難しい。アドバイスは状況によって意味が変わります。ありがたい言葉になることもあれば、うるさい説教にもなることもあります。どちらになるかは一概には言えません。相手にもよりますし、時と場合にもよります。例えば尊敬される先輩から仕事のことでアドバイスを受ければありがたい言葉と感じます。相手に対する尊敬の念がすでにあるためさすがだと思い、素直に聞き入れようとします。仕事のできる先輩からなら堅苦しい話や心もありがたく感じるものです。しかし初対面の人から受けるアドバイスでは少し印象が変わります。いきなりアドバイスをあれこれ言われるとうるさい説教と感じやすいものです。まだ相手のことを知らないです。信用もないからです。アドバイスを熱心にすればするほどそんなことも知らないのか。ダメだなと叱られているように感じるでしょう。堅苦しくて言葉ばかりでうるさいなと思う。自己主張が強く期待を抱かなくなります。優劣ができてしまいます。それが第一印象になるのです。アドバイスは難しい。初対面ではアドバイスをしたくなっても初対面にしましょう。いくら相手のことを思っていたとしても説教として受け止められやすいからです。聞かれたら答えるという程度です。初対面の人に対しては自己主張は少し控えるようにしましょう。初対面では自己主張は少し控えめにする。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その12、女性が男性にアドバイスをするとプライドを傷つけられる。合コンでの会話中、仕事についての話題は定番です。仕事の話だけ出ればいいのですが、続けて出てくる話題があります。仕事上の悩みです。仕事に悩みのない人はいません。誰でも仕事に何らかの悩みを抱えているものです。話題になった悩みに対して高圧的にアドバイスをする女性がいます。男ならしっかりしてよ。男はこうあるべきだ。こうした方がいいに決まっているでしょう。そういう場面に出くわしたことがありますが、一瞬話します。男性は女性からアドバイスを受けるといい印象を受けません。どんな主張をしようと女性の勝手です。自然な流れでアドバイスをしただけです。しかし男性としては自分のプライドを傷つけられたと感じて焦りやイライラを感じる場合が多いのです。中にはありがたいと感じる男性もいますが、ごく少数です。多くの場合アドバイスを押し付けようとする女性に対して苦手意識を持ってしまいます。初対面で自己主張が強いなら仲良くなればもっと自己主張が強くなるだろう。悪い連想をします。男たちは恐れを感じて逃げていくのです。女性が男性に対してこうあるべきだとアドバイスをするのは控える。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その13、合コンで誰か紹介してよという人には誰からも紹介されなくなる法則。友人に素敵な人がいれば紹介してよ。恋人探しをしている人がよく口にする言葉です。恋人探しを必死にしている人ほどそう思いますし、自然と口にしてしまうものです。友人との会話ならまだいいのです。いい人がいれば紹介しようかなと思います。友人を助けたいと思うものです。しかし合コンの場でもいつもの調子でこの発言をするのはよくありません。相手をがっかりさせてしまう発言です。自分が恋愛の対象として見られていないことがわかるからです。しかも出会いのために利用されているように感じて相手をがっかりさせてしまうのです。別の異性に対して目を向けようとしているのがわかるとそれ以上話をしたくなくなります。合コンで初対面から誰か紹介してよという人には誰からも紹介されなくなるのです。合コンの初対面の相手に誰か紹介してよというのはやめる。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その14、恋人はつかないのという質問は聞きたくても聞かないこと。恋人はつかないの。実は私の場合このフレーズを使っていた時期がありました。相手が恋人を作りたいのかどうか気持ちを知りたいからです。相手に恋人がいないと分かればもう一歩踏み込んだ質問ができます。相手の気持ちを探ろうとするわけです。もし相手からもちろん恋人を作りたいよと返事があればよし、自分にもチャンスがあるなと確認できますね。もっと強くアプローチしようと思います。しかしこの問いかけはやめるようになりました。経験上相手に誤解される場合が多いと気づいたからです。想像してみましょう。あなたが目当ての異性から恋人は作らないのと聞かれた時どう感じますか。そういうことを聞くのは相手からは恋愛の対象外として思われている気がしませんか。恋愛表示のつもりで聞いたつもりでも人のように聞こえてしまう。あなたはいい人だと思うけど付き合うことではありませんと間違ったメッセージを送ってしまう場合があります。誤解されやすい質問なので聞きたくてもあえて聞かない方がいいのです。相手に聞けるのは恋人がいるかどうかまでです。恋人がいないと分かればじゃあまた一緒に遊びに行こうよと言ってアプローチをする。恋を意識した恋を伝えるのはこれで十分なのです。相手の気持ちが気になっても恋人は作らないのと聞くのはやめる。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その15、親近感が湧きやすくなる食の話題を出した。合コンで初対面の異性と盛り上がりやすい話題の一つはやはり食の話題です。美味しいものを食べると人間は機嫌が良くなりますね。まず今食べている料理に対して話を向けるといいでしょう。 これ、おいしいね。これ、変わった味だね。形が面白いね。初対面の人ともできる差し障りのない話題です。そのための合コンの近くにすれば、おいしい料理が揃っていることが大切です。さて、ポイントがあります。食の話題の出し方です。単にメンバーそれぞれが自分の食べたい料理を注文してもいいのですが、ちょっと待ってください。ここに工夫の余地があります。周りにいる人たちに次のような提案をしてみましょう。もしよかったら一緒に同じものを食べない。料理を注文するとき、各個人が別々の料理を注文するように一緒に食べられるものを注文しましょう。例えば、大皿の料理を一つ注文して、鶏皿を使ってみんなで一緒に食べるのはどうでしょうか。前回と同じ要領です。店の人に鶏皿を持ってきてもらいます。みんなで鶏皿を使って少しずつ食べる方がいろいろな食事を楽しめます。特にみんなで同じものを食べるというのがポイントです。同じ料理を食べることで同じ食の話題を共有できます。この料理美味しいねという話題は、お互いが同じものを食べているからこそできる話題です。その時、食の話題が一致します。同じ時間に同じものを食べ、同じことを感じている。相手との価値観も一致しているように感じるでしょう。より親近感が湧きやすくなるのです。みんなで一緒に食べられる料理を注文し、食の話題を共有する。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その16。合コンでさりげなく付き合いたいというメッセージを伝える方法。合コンの初対面の異性にさりげなく付き合いたいと伝える方法があります。相手との会話で、およいタイミングに次の質問をしてみましょう。付き合っている人はいないの？と、渡り切った質問です。普通に考えればいるはずがありません。もちろん友人作りとして出席することもありますが、まれです。恋人がいないから合コンに来て恋人を探しているのです。さて、ここからが本題です。この質問の真意は別にあります。付き合っている人はいるのと聞いていないよと予想通りの返事が返ってくるでしょう。次の瞬間です。じゃあ今度一緒に遊びに行こうよと言いましょう。ニュアンスとしてはわかるでしょうか。話の流れから付き合っていないと分かった瞬間、相手からデートの誘いがあれば恋を感じます。恋人がいないなら自分と付き合ってほしいな。言葉の裏から意図的なメッセージが伝わってきませんか。はっきり言ってはいませんが、相手からの強い恋が伝わってきますね。さりげなく付き合いたいというメッセージを伝えることができるのです。恋人がいるのかを聞いていないと返事が返ってくれば、じゃあ今度一緒に遊びに行こうと誘う。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その17。酔った勢いでしたというフレーズを補填として活用する。あら、言い過ぎてしまった。翌日になって目が覚めると自分が恥ずかしくなったことはありませんか。合コンでお酒を飲みすぎて賑やかに楽しんだ翌日は後悔しやすいと感じませんか。お酒を飲んで酔ってしまうと、出しゃばりすぎた態度や言い過ぎた発言もしやすい。今度遊びに行こうよと言われた時、場の状況から嫌だとは言いにくい、その気がないのにいいよと勢いで答えます。場の雰囲気で軽い気持ちで連絡先を交換してしまうこともあります。気持ちが高揚して、あなたは素敵な人だね。付き合いたいなと思ってもいないことを口にしてしまう。お酒が言い過ぎると思ってもいないことを口にしやすいのです。夢から覚めるのは翌日です。しまった。度が過ぎたな。自分の言動を反省してしまいます。その気があるような態度を見せたり、連絡先を教えてしまったりすると思った通り連絡が来て対応に困ってしまいます。そんな状況から見られるうまいフレーズがあります。酔った勢いという言葉です。つまり古典です。万が一失敗があってもやり直しやリセットができます。相手から後日会いたいと連絡があってもごめんなさい。酔った勢いでしたと言って謝りましょう。言い訳ではありますが、お酒で酔った勢いであったことを正直に告白してうまく場を交わすのです。なかったことにしてもらいます。お酒に酔ったことを言い訳にすればうまく言いやすくなるのです。合コンの翌日失敗や失恋を後悔したら酔った勢いでしたと謝る。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その18。みんなに甘い言葉をかける人はみんなに冷たい言葉をかけられるだろう。とりあえず全員に甘い言葉をかけておこう。一人くらいはうまくするだろう。そう思っているなら危険です。時々合コンで正々に甘い言葉をかけて恐縮とする人がいます。みんなに甘い言葉をかけている人は失敗します。あなたが合コンに参加した後を思い出しましょう。合コンが終わった後、必ず反省会があるはずです。男性は男性同士で反省会があり、女性は女性同士で反省会があるものです。その時、バレるのです。A さんから魅力的だねと言われたよ。え、同じことを私も言われた。え、実は私も同じことを言われたよ。みんなに同じ甘い言葉で聞こえていることがバレて、一気に株が下がってしまうのです。一転して、あの人は危険、最低だと冷たい言葉をかけられるようになるのです。キャラクターで女性全員に甘い言葉を言うから、裏で笑われるのと同じです。必ずバレます。合コンではこの人だと一人決めれば、その人に集中することが大切です。もちろん、単に挨拶をして雑談をするくらいならいいでしょう。みんなで分け合いとする程度の会話なら問題はありません。しかし、黒くなら必ず一人に集中するのが大切です。より真剣な気持ちを伝えやすくなるのです。甘い言葉をかけるならみんなにかけるのではなく、一人に集中する。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その19。また一緒に話をしようという言葉はリトマス試験紙だ。リトマス試験紙をご存知ですか？学生時代理科の授業で使った人も多いのではないでしょうか。その機械が酸性なのかアルカリ性なのかを確かめるために使う特殊な紙です。アルカリ性なら紙は赤に変わります。酸性なら青色に変わります。水の性質を間接的に確かめることができます。恋愛にもリトマス試験紙があればいいのに。実はあるのです。恋愛にもリトマス試験紙にある魔法の言葉があります。また一緒に話をしようです。会話が盛り上がって分かるようになった時、この言葉をさりげなく言ってみましょう。最大を込めた言葉を投げて相手の反応を見るのです。リトマス試験紙のように2種類の反応が期待できます。前向きな返事とそうでない返事です。もし相手があなたに好感を抱いていれば前向きな返事が返ってくるでしょう。そうだね。また話したいね。すかさず、じゃあ連絡先教えてよと言葉を返しましょう。自然な流れで連絡先を聞けます。最初は友人からでもいいのです。友人としてでもいいですから、とにかく連絡先を手に入れましょう。楽しく会話を交わしていくうちに連絡に繋がる可能性は大いにあります。その一方で残念な返事があります。話したいけど携帯電話を変える予定なんだ。曖昧な返事で無視すれば連絡の可能性は低いでしょう。タイプではありません。さようならという意味です。ごめんなさいと遠回しに断られています。相手のことは見えませんが、こうして確かめることができるのです。また話がしたいねと言って相手のことを探ってみる。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その20。相手の名前を聞いたらすぐ呼び始めるのがまだ。合コンの冒頭でそれぞれが自己紹介をするには、ただ単に人を知るためだけではありません。相手の名前を知るためです。自己紹介が終われば名前が分かった瞬間から相手の名前を呼び始めましょう。積極的に相手の名前を含めて会話ができれば好印象が得られ、仲良くなるまでの時間が早くなるのです。それが自己紹介をした本当の意味です。しかし、ここからが要注意です。いきなり初対面からニックネームは失礼と思われることでしょう。何々さない、礼儀がない人だと誤解されます。とはいえ、無難に手錠をつけて呼ぶのも堅苦しくてつまらないですね。会話から堅苦しさなんてずオンラインのような会話になるでしょう。どうすればいいのでしょうか。相手に確認を取ればいいのです。高木君と呼んでもいい。愛ちゃんと呼んでもいい。初対面からいきなり名前で呼ぶのは失礼なので相手に断りを入れましょう。いいよと了承してくれれば早速そのニックネームで呼び始めて OK です。相手から許可を得ているので失礼にはありません。初対面からいきなりニックネームで呼べ、短時間で親しくなるのです。相手の名前が分かれば積極的に名前で呼ぶ。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その21。趣味を聞きたいときに趣味は何ですかとストレートに聞かない。合コンで差し障りない話題の一つは趣味です。相手の趣味を聞いて話を聞くことは盛り上がりやすくなります。ところで相手の趣味を聞くときあなたならどう聞きますか。趣味は何ですか。もっともストレートな言葉ですがあまりよくありません。堅苦しいお見合いをしているようです。初対面でただでさえ堅苦しい雰囲気が余計に堅苦しくなります。あなたもいきなり初対面の人から名前で趣味は何ですかと聞かれると答えにくいはずです。読書です。映画です。散歩です。散歩を直入すぎて答えるのも恥ずかしくなります。では相手の趣味を聞くときはどう聞けばいいのでしょうか。休日は何をしていますかと聞けばいいのです。趣味をする時間の多くはやはり休日です。時間ただし、掃除、洗濯、買い物など週末に片付けた数は除きます。平日は仕事をしている反動で休日には気晴らしをするはずです。もちろん平日でも趣味を楽しむこともありますが、やはり休日の方が時間の余裕があるので趣味に手を出しやすいはずです。休日は何をしていますかと聞けば相手の趣味を伺いすることができます。それが相手の趣味なのです。雑務を除き休日にしていることを聞いてみる。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その22。休日は何をしているのという話題を出す本当の狙い。相手の趣味を聞くために趣味は何ですかという平凡な話題の出し方はよくありません。 相手の趣味を知りたいときは休日は何をしているのと聞いてみましょう。決まり文句です。平日の疲れを忘れるため休日は気晴らしに何かしやすいからです。趣味の話が出たら、そうなんだと言って終わらせるのではありません。趣味の話が出たら褒めるのが定番です。休日は映画をよく見ている話が出ればいいね。映画を見ると世界が広がるよねと褒めます。休日はスポーツをしている話が出たら体を動かすのは健康にいいよね。ストレスも発散できるよねと褒めます。相手の趣味を褒めることは相手を褒めているのと同じです。自分の趣味を褒めてくれたことで相手に好感を抱きます。さて、ここからが重要です。趣味を褒めて話が盛り上がれば話の流れに乗って休日のデートに誘ってみましょう。休日に映画を見ているなら徹底的に映画を褒めます。相手が上機嫌になったところで、じゃあ次の休日映画を見に行こうと言ってデートに誘います。スポーツをするのが好きだと言えば徹底的にスポーツを褒めます。相手の機嫌が良くなったところで、じゃあ今度の休日一緒に体を動かしに行こうよと言ってデートに誘います。休日ですから相手も時間に余裕があるはずです。休日にしている話題から趣味をします。趣味を知ることで相手を褒めます。その流れで休日のデートに誘います。休日は何をしているのという話題を出す本当の狙いはこれなのです。休日にしている気晴らしを褒めてそのままデートに誘います。5分がなく30の言葉遣い。その23。健康面の話は盛り上げにくくなる。なぜか時々自分の不健康を自慢げに語る人がいます。不健康をテーマにした話題がよくありません。5分ではピンクです。先日は仕事の付き合いでお酒を飲まされたよ。次の日は二日酔いで入っちゃった。前回の健康診断で医者からお酒のことで注意されたよ。参ったな。最近食べ過ぎて太ったんだよ。この1年で体重が8キロも増えた。本人は笑いながら話していますが、聞かされている側は黙ったものではありません。体調を崩すほどハードな仕事をしていると思われたいのでしょうか。しかし実際は尊敬されるところが場を支配させます。不健康で体調が良くない話をされると、じゃあ飲むな。じゃあ食べるなとなります。同席者はお酒や食事を進めにくくなります。しかもそういう話を聞かされると自分まで不安な状態で食欲がなくなります。悪いはないにせよ、不健康をテーマにした話は場を支配させやすい。避けた方が無難です。5分では不健康ではなく健康をテーマにして話をしましょう。野菜は体にいいですよ。おつまみのこんにゃくは食物繊維がたっぷり含まれていて体にいいですよ。程よいお酒は血行を良くするらしいですよ。健康面を強調した話をすることで話は前向きになります。じゃあ食べよう。じゃあ飲もうとなります。会話は弾み、食事もお酒も進みやすくなるのです。不健康のテーマは避けて健康をテーマにした話題で話す。5分がなく30の言葉遣い。その14。面白い人という褒め言葉が相手を落ち込ませることもある。あなたって面白い人ね。会話の中で時々耳にするフレーズです。私も言われたことがあります。楽しくて面白い話をしてくれて相手を褒めるつもりで口にすることです。友人同士の会話なら普通に口にしてもいいでしょう。ただし恋愛では注意が必要です。相手を褒めるつもりで面白い人という場合、思わぬ誤解を生む場合があるからです。面白い人と言った時の相手のリアクションはいろいろ考えられます。まず面白い人と言われたことで自分の話術や話題に満足してもらっていることがわかりますね。しかし同時に相手から恋愛の対象外と宣告された気持ちにもなります。普通好きな人のことを面白い人とは表現しません。素敵な人と言ったり魅力的な人と言ったりするフレーズがよく使われます。面白い人というのはどちらかといえば友人に対してよく使う場面が多いのではないでしょうか。相手から友人として見られていることがあると恋愛アプローチをしても無駄であるような気分になります。言い方によってはどことなく侮辱されているニュアンスに聞こえることもあります。褒め言葉にも聞こえたり、友人としての中の良さにも聞こえたり、侮辱されたりも聞こえたりなど様々です。喜ばせることもありますが、怒らせることもあります。相手の生まれや育ちによっても受け止め方が様々です。言い方や言うタイミングによっても意味が変わります。気軽に口にできる言葉ですが、思わぬ誤解を生んでしまう場合があるため、使い方には注意が必要です。話術に自信がなければ無難にしたいのも一つの手なのです。面白い人だねと言葉は使い方に注意する。5分が長く30の言葉遣い。その20度。相手が特別な存在であることを伝える褒め言葉。気になる性を褒めるために面白い人だねというのは控えた方がいい表現です。恋愛対象ではなく友人として見ていると誤解して騒ぎやすいからです。また状況によっては侮辱しているニュアンスとして受け止められることがあり、相手は心証を害します。特別な存在であると褒めるつもりが逆に相手を失望させたり怒らせたりすることがあるのです。では特別な存在であることを伝えるためにはどう褒めればいいのでしょうか。おすすめするのは一緒にいて安心できるという言い方です。相手をドキッとさせることです。安心感は人間が求める最も基本的な欲求の一つです。次に戻れるのは相手が特別な存在である証拠です。一緒にいて安心できる、また会いたいと言われると心から求めていることが感じられます。そう言われると会いたくなります。他の人にはない特別な魅力を褒められている気がして胸が熱くなります。ここから相手を求めているニュアンスが感じられ恋愛感情が伝わってくるのです。相手をドキッとさせる万能フレーズです。この言葉を心に留め状況に応じて言えるようにしておきましょう。一緒にいて安心できると言って褒める。5分が長く30の言葉遣い。その16。同僚と会社や仕事の口で盛り上がるとはいえ5分でも盛り上がるとは限らない。会社の同僚と飲みに行って盛り上がる話題といえば会社や仕事の口です。上司が目立つと言ったり仕事の不平不満の口にしたりなどです。同僚とは同じ会社や職場で苦しみを共有しているからこそ話が盛り上がりやすいのです。しかしここで単純に考える人がいます。同僚と飲んだ時に盛り上がる話題ですから5分で全員話しても盛り上がると思うのです。それは誤解です。よくありません。同僚とは会社や仕事のことについて知っているからこそ盛り上がるのです。5分で初めて会った以前に知らない会社や人の口を聞かされても何のことかわかりません。上司が悪い人という印象より上司の悪口ばかりを言う人という印象の方が強くなります。会社や上司の口ばかりを聞かされるとそんなに言うなら会社を辞めればいいと言ってしまいそうです。不平不満の口にしている時人間の表情は悪くなります。陰気臭い表情でつまらない会社や仕事の口を聞かされれば誰でも嫌になります。悪口ばかりを言う人には何の魅力も感じません。会社や仕事の不平不満はピンクです。話をするなら会社や仕事のクラスの面を話しましょう。同僚と楽しいところです。仕事であった笑い話、達成した仕事の成果などです。人間は楽しい話をすると生き生きした表情をします。明るい表情で仕事や会社の前向きな話をしている人は人間性が輝いて見えます。こうしても充実しているようで魅力を感じるのです。会社や上司のマイナス面ではなく会社や仕事のクラス面を話す。5分が長く30の言葉遣い。その17。また連絡しますねと言われて受け身にならない。連絡しますね。そう言われていた時あなたはどういう態度を取っていますか。相手から連絡が来るのを待っていませんか。連絡しますねと言われれば率直に連絡が来るのを待っていればいいだろうと思います。しかしよくないのです。あまり連絡を取りたい気がないのかな、その程度しか思われていないのか。受け身のままでは相手に触る印象が悪くなります。連絡しますねと言われてもあなたから先に連絡をしましょう。やっぱり相手は私と連絡を取りたがっているんだ、もっと積極的に連絡をしてもいいんだ、そう思って好印象になるのです。早く連絡を取ることで意欲を伝えるのです。連絡は早いもの勝ちです。連絡しますねと言われたとしても待たないことです。自分から先に連絡してしまいましょう。お互いに一度でも電話なりメールなりやり取りをした経験を作ります。すると2回目や3回目の連絡の抵抗が小さくなり関係が続きやすくなるのです。連絡しますねと言われても先に連絡してしまう。5分が長く30の言葉遣い。その28。わがままに応じてもらいやすくなる魔法の言葉。どうしても食べたいメニューがある。わがままを言いたいが、5分ならメニューは自分の都合だけで考えず相手と一緒に考えるのが鉄則です。一緒に選んで同じ料理を食べれば食の話題が共有できます。しかし時にはわがままを言いたくなることもあります。いきなりわがままを言えば相手はムッとするでしょう。自分だって誤解され心証を害するかもしれません。そこでわがままを聞いてもらいやすくなる方法があります。わがままを言う前にわがまま言ってもいいと尋ねるのです。そう言われるとわがままの内容が気になります。ダメと言ってしまうと内容が聞けないので相手は気になって仕方ありません。いいよと答えてくれるでしょう。相手の心の準備を促す効果があるのです。必ずわがままに応じてくれるとは限りませんが、応じてもらいやすくなる方法です。人間心理を逆手に取ったテクニックです。いいよと答えた相手はわがままに対して寛容になっているので応じてもらいやすくなるのです。わがままを言う前にわがまま言ってもいいと尋ねる。5分が長く30の言葉遣い。その19。サディズム、マゾキズムの話題は盛り上がる。5分での初対面の相手にいきなり下ネタはタブーです。いやらしい話題を好む人もいますが、やはり初対面ではふさわしくありません。下品です。あからさまに性的なニュアンスがあると警戒されるでしょう。しかし盛り上がる話題があります。サディズム、マゾキズムの話題です。俗に言うSMかです。Sといえばサディズムの略です。 攻撃的で支配的な性格を意味します。他人を精神的、肉体的に痛めつけることで満足感や快感を覚える性格のことです。一方、エンドはマゾキズムの略です。保守的で支配されるのを好む性格を意味します。サディズムとは逆に他人から精神的、肉体的に痛めつけられることで満足感や快感を覚える性格のことです。ですが、M か。経験上、なぜかこの話題は盛り上がります。下ネタとどろこつではありませんが、どことなくエロチックです。相手の人間性の確信をするような話題ですね。何か心の内面を暴露するかのような恥ずかしさがあります。あなたは S ですか、M ですか。ちなみに私は自分で S だと思います。すると、ほら、この話は流れです。あっという驚きがあったり、なぜという疑問が浮かんだりしませんか。発見、驚き、意外性があります。次々と話が続いてしまいそうです。相手の本心が見えるようで面白い気持ちやドキドキハラハラした気持ちが今じる独特の感覚です。自分が言うときは自分の本音を暴露しているようでドキドキハラハラします。話が盛り上がりそうな予感がしてきますよね。少しエロチックで恥ずかしさもあるからいいのです。合コンである程度会話が弾んできたらこの話題を出してみるといいでしょう。意外なほど盛り上がりに違いありません。ですが、M かを話題にする。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その30。合コンでは手応えがあったにもかかわらず翌日になって連絡がないラジオとは。お互い気が合いますね。今度一緒に遊びに行きましょうよ。また会えるの楽しみにしていますね。合コンでは意気投合することがあります。お互いが確かな手応えを感じて、これからの明るい2人の未来を予感させます。翌日になれば連絡が来るだろう。しかし、ついにしたっても連絡がない。いつまで経っても連絡がない。あれほど意気投合して手応えを感じたのに落とさがないことはよくあります。なぜでしょうか。翌日になると近くに戻り連絡しづらくなるからです。一般的に合コンは夜に行われることが多いものです。お酒も入るのでテンションが高くなりやすい。しかし、翌日は一転して近くに戻ります。近くだけでなく、二日酔いでいつもより体調が悪くなりやすい。意気投合したのは事実ですが、翌日夢から覚めたような状態に加えて体調不良も重なり連絡しづらくなるのです。しばらく経ってから連絡をしよう。そう思いつつ仕事や学校など忙しい日々を送っているうちにずるずるタイミングを逃してしまう。一度も連絡をしないまま関係が終わってしまうケースが多いのです。そういう経験はありませんか。もったいないですよね。せっかく意気投合したのにこのまま水に流してしまうのは残念です。翌日あなたから連絡をしましょう。どんなに体調が悪くても受け身にならず自分から先に連絡してしまうのです。翌日おすすめの言葉があります。おはよう。昨日はよく眠れましたか。体調は大丈夫ですか。二日酔いになっていませんか。自分の状態を嫌がられると驚きテンションも高くなりますね。相手は勘がするような。いいタイミングで連絡が来るなと思い返事がしやすくなります。二日酔いで多少体調が悪くても鋭くて優しいメールに心が動き返事をしたい気になるのです。合コンの翌日二日酔いになっていませんかと案ずメールを自分から先に送る。合コンがうまくいく30の言葉遣い。まとめ。その1。理想のタイプは語らないようにする。その2。話題についていけないときは勉強のつもりで聞く。その3。出身地の話題から始める。その4。異性の前で恋人を探しに来たとは言わないようにする。その5。オーダーを決めるときはどれでもいいよはピンクにして希望をはっきり言う。その6。かっこいい、かわいいという褒め方はやめる。その7。忙しいけど時間を作るよと言う。その8。相手の持ち物をさりげなく込める。その9。学生なら勉強について、社会人なら仕事について話を聞かせてもらう。その10。会話に優劣を持ち込まないようにする。その11。初対面では自己主張は少し控えめにする。その12。女性が男性に対してこうあるべきだとアドバイスをするのは控える。その13。合コンの初対面の相手に誰か紹介してよというのはやめる。その14。相手の気持ちが気になっても恋人は少ないのと聞くのはやめる。その15。みんなで一緒に食べられる料理を注文し、食の話題を共有する。その16。恋人がいるのかを聞いていないと返事が返ってくれば、じゃあ今度一緒に遊びに行こうと誘う。その17。合コンの翌日失敗や失恋を後悔したら酔った勢いでしたと謝る。その18。甘い言葉をかけるならみんなにかけるのではなく、一人に集中する。その19。また話がしたいねと言って相手の心を探ってみる。その20。相手の名前が分かれば積極的に名前で呼ぶ。その21。雑務を除き休日にしていることを聞いてみる。その22。休日にしている話を込めてそのままデートに誘い出す。その23。不健康のテーマは避けて健康をテーマにした話題で話す。その24。面白い人だねと言葉は使い方に注意する。その25。一緒にいて安心できると言って褒める。その26。会社や上司のマイナス面ではなく会社や仕事のプラス面を話す。その27。連絡しますねと言われても先に連絡してしまう。その28。わがままを言う前にわがまま言ってもいいと尋ねる。その29。エスサリズムかエマゾキズムかを話題にする。その30。合コンの翌日2日酔いになっていませんかと案ずメールを自分から先に送る。